Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋の季節がやってきた、そんな感じしませんですか。やっと秋らしくなってきたなというか、そんな感じですけれど、今日は博士課記念酒造博物館、今ちょうど僕の気持ちにぴったりの転換していただいてますので、そちらをお尋ねしてお話を聞きながら拝見するといういつもの散歩にしたいと思いますが、博士課記念酒造博物館というのは酒蔵通りよりもっと南にあるんですけれど、博士課というからにはやっぱり酒蔵の町、そこにふさわしい博物館なんですが、そちらにやってまいりました。ここでやってらっしゃる展覧っていうのが秋の章っていうねタイトルがついているので、これにまあ惹かれてやってきたわけです。でまあせっかく来たんですから、博士課記念酒造博物館というのはどういうところなのかということも含めてお話を聞きながら皆さんと一緒に訪ねてみたいな、こんなふうに思います。今さっき言いましたように南の方にありますので、阪神電車西宮駅からずっと南へ下がっていく、そんなところですね。双葉筋からまっすぐ下がったところにあるんですけれど、酒蔵通りを越えて臨港線のまあ辺りというふうに思ってください。もうちょっと行ったらもう西宮浜に行きますよって、そんなところなんですが、博士課というお酒の蔵がありますけれど、その蔵のちょっと東の方ですね、ちょっと東になるんです。博士課のお酒を作ってらっしゃるところは江別さんのまあ南ですから、もうちょっと西の方になるんですけど、まあそんな位置です。阪神バスに乗ってこられても蔵掛町っていうところで降りられたらすぐ近くですね。こちらには学芸員さんで大浦さんいらっしゃいますので、大浦さんにいろいろお話を聞きながら拝見してまいります。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
今日お邪魔いたしますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今さっきちょっと場所だけ紹介しましたけれど、博士課記念酒造博物館っていうのはこれいつ頃からあるものなんですか。
昭和の57年に設立されました。
結構前ですね。
そうですね、32年ほど前です
ね。でその時作られたこういうものを作ろうというふうに思われた趣旨といいますか、なんかそういうの目的といいますかありますよね、はい、そういうのはどうなんですか。
清酒博士課の醸造元であります辰馬本家酒造がですね、はいはい、創業320周年を記念して設立しまして、はあ、まあ、長く伝統ある酒造りの歴史と文化を知っていただくためにですね設立いたしました。
320年ですか、はい、すごいな、歴史があるんですね、はい、博士課のこの酒蔵っていう、でその記念にこういうものを作られた、
はい、
財団法人ですよね。
そうですね、今は公益財団法人になっております。
財団法人ですよね。全体のこの建物がいくつかあるみたいなんですけど、全体の構成っていうのはどういうふうなことになってますか。
はい、こちら今
今おりますところ、
そうですね、秋の章をやっております、はい、美術工芸品などを展示しています記念館と。
これは記念館という、
はいはいはい、記念館というレンガ風の茶色い建物が、
そうですね、ちょっと黒っぽいようなレンガの壁で、はい、そうですね、外から見るとちょっと黒っぽいなというふうな感じ。
そうですね。そして臨港線をあの挟んで北側にありますのが酒蔵館というところです。
酒蔵館、はい、
そちらではあの明治2年に建てられた酒蔵を生かしてですね、うん、酒造りの工程ごとに道具を展示しています。
あれは もう酒蔵そのもの、
そうですね、
別に今作ったもんじゃなくて、
そうですね、昔からあったものですね。
ああそうですか、はははそこで、そういうところで酒造りの工程とか、
はい、
道具とか、はい、みんな展示されている。
そうですね、
いやあそこ行けば昔日本酒というのはどういうふうに作られてたかというのが全部わかるっていう。
そうですね、あの映像なんかでも昔、はい、50年ほど前の酒造りの様子をご覧いただくこともできます。
ああそうです。でもほとんど見せていただけるものっていうのは全部実物ですよね。
そうですね、
ね、はい、そういう意味ではとても楽しいところになりますね。あともう一つ、今の記念館の西側に庁舎な建物があるんですけど、これも一つ施設やというふうに聞いてますけど。
そうですね、喜重楼邸といいまして、
喜重楼邸、
はいはい、あの明治時代に建てられた洋館でして、
は
い、南辰馬家という方のご自宅ということです、
ね、あご自宅、
はい、ですので今はご見学することできないんですけれども、
お住まいな
外観のみご見学いただけると思います。
ちょっとあの変わった建物という感じがしますね。
そうですね、はい、
古い時代にまだあの日本の建築が普通やった時代にちょっと洋風の建物を作られたっていう、それがその当時はとっても珍しかったんでしょうね。
そうですね、日本人の大工が建てた洋館としては最初期のものとして、はい、
なんか文化財に指定されて、
そうですね、
保存されているという
西宮市の文化財に指定されております。
今現在はお住まいになっている人がいはりますから、中を見ていただくことはできませんが、外からは見れるという。もう一つね、ここにこう上がってこないんですけども、僕は昔あの辰馬本家酒造さんが本社として使ってられた建物が確かこの辺にあったなと思うんですけど、なくなったんですか？
義春園という建物が昔はですね、はい、酒蔵館のもうちょっと北のところにあったんですけれども、現在はあの立石町といいまして、ここから西に100メートルほど行ったところの本社の敷地内に移設しております。
辰馬本家酒造さんの本社の中に、はいはい、移された。
そうですね。
はあ、で建物そのものは残ってるわけ。
そうですね。
あれなんか震災の時も壊れなかったって聞きましたけど。
はい、もう大丈夫でした ね
、
はい。
全部ガラス張りの木造建築でしょう。
はい、大正6年に作られたものですね。
建物として見ることは本社へ行けば見られるということで。
そうですね。
中には入れないでしょうけど、そういうことで保存はされているということですね。
そうですね。
以上お話しいただきましたように、このミュージアム記念館と酒蔵館と喜重楼邸というお住まいと、そしてまあちょっと離れたところですけど昔の本社のお店が残っているというふうなことをお伺いしました。さあその博物館ですけれど、どんな品物をお持ちなのかということを次にお話してもらうと思いますが、どんなものがあるんですかね。
そうですね、今回展示しておりますような漆の美術工芸品でしたり、
はい、漆ね、
はいはい、あと陶器ですね、
陶器、
それから掛け軸、
掛け軸、
錦絵、
うん、
それから昔の酒造を、まあ、示すような古文書、
はあはあ、文書もある、
はい、ありますね。
ああ、そうですか。
また酒蔵館の方に行けば、はい、あの酒造道具なんかも展示しております、
なるほど、
そういったものがありますね。
ね、美術工芸品がこんだけたくさんね、今展示されてるだけでも、3つの展示室もいっぱいに並べられてますが、これもいわば大浦さんが今回の展覧会のために選抜された品物ということで一部なんでしょ。
そうですね、ほんの一部ですね。収蔵
品の中で言ったらごく一部、
一部ですね。
掛け軸だけでもこれ何十点ってあるんやない、今出てるだけで。
出てるだけでも、はい、ありますけれども、まあ、100点、200点、300点ということ
で、
ね、はい、そうですね。
それだけのこう美術品、まあ、掛け軸にしても相当あの名の通った人の掛け軸があるんでしょうけれど、そういうものってやっぱり長い期間をかけて辰馬家で収蔵を集められたということ
なんでしょうね。そうですね、はい、
その時代その時代のことがこの一つずつの品物の中には歴史として刻み込まれているんでしょうね。
そうですね、
まあ、そういったことでごく一部ですけれど年間何回かに分けて転換してらっしゃるんですよ ね。
そうですね、年に5回、はい、
結構回数多いし これだけの建物、これだけの展示室をいっぱいにするためには相当選抜をするにしても、
そうですね、テーマを設定するのがなかなか頭を悩ませるところではないですね。
それから解説も、はい、いろんな文書で、お示しながいただいているので、来たらそういう作品に触れると同時に解説を読んで歴史を知るということもできますので助かるんですけれど、大浦さんの方としては大変な仕事になります。
まあ、大変である一方で、はい、そこが一番の楽しいところでもあるというところですね。
今回はいつまでやってらっしゃるんですか、この展覧会。
そうですね、11月の17日ですね。
あ、そうです。またしばらくありますので、はい、ぜひ皆さんおいでになってここで秋を堪能されたらどうかなと。さて、その秋ですけれど、今回の展覧どういう趣旨で、タイトルからして秋ですけれど。
そうですね、まあ、秋といえばですね、もみじとかですね、お月見とかを想像される方多いと思いますけれども、はい、前田さんは秋といえば何を。
ついこの間ね、はい、お月見をね、家に友達を呼んでやったんですけど、とても綺麗かったです。雲がかかってて、その雲がね、今までの夏の雲と違って、もう薄墨でさっと引いたような雲がいっぱいかかってて、それに月が入ったり出たりするんですよね。とても綺麗かった。でそういう意味では秋はやっぱり月見というのもありますが、やっぱり芸術の秋とも言いますから、美術展があったら見に行きたいなとか、音楽会があったら聞きたいなとか思いますよね。それともう一つは食ですね。ねえ、食欲の秋と言いますもんね。僕はそんなとこですね。
なるほど、はい。まあ、今もですね、まあ、お月見から食欲の秋まで、はい、たくさん出していただいたんですけれども、はいはいはい、それぞれの方々がですね、はい、思い浮かべられる秋があると思うんです。
そうですね、はい、
それだけ多様なですね、楽しみがある秋なので、うん、それらのそういった伝統的なですね、うん、秋の楽しみ方というのを作品とともに今回はご紹介しようというところですね。
そういう趣旨。はい、春と秋とはえらい違いますか。
そうですね、やはり春は 何かを始めようという季節ですし、秋というのはそれを始めた結果が実る、嬉しい時期ということですね。
なるほど。植える楽しみ、始める楽しみもありますけど、実る楽しみ、得られる楽しみというのは、はい、もっといいかもしれない。
そうですね、
そういう意味では桜と紅葉に象徴されますけど、桜は綺麗ですけれど紅葉も綺麗、どちらがいいかというと甲をつけがたいというところはありますが、
そうですね、
今回は秋、
はい、
はい、それでは、見どころのいくつかをご紹介いただいて、ぜひ、皆さんにもお知らせしたいと思いますが、第一展示室っていうのがまずありまして、ここにも掛け軸が10本ぐらいダーッと並んでますし、錦絵ですか、はい、もういっぱい並んでます。どこを見たらええかなと思いますが、この部屋で一つこれはぜひというので言えばどれがいいですか。
そうですね、今回展示室、第一展示室ではスマウラ巻絵すずり箱というのがございます。
スマウラ巻絵、ちょっと探さないといけませんが、展示室ガラス張りの大きなケースがずっとあって、そこに綺麗なものがいっぱい並んでますので、順番に見ていきたいなと思います。ずっと見て、一番奥の方まで来ました。ここにありました、スマウラ巻絵すずり箱、これは明治時代のものと書いてあります。はい、綺麗ですね。
そうですね、ここに描かれている模様といいますのが、はい、秋の七草というものでして、はい、奈良時代の万葉歌人である山の上のオクラがですね、はい、秋の七草を選びまして、でそれ以来は日本ではですね、その萩とかですね、オミナエシといった種類の植物が、秋の七草として知られるんですけれども、それをまあ描いているという作品になりますね。
春の七草というのをよく言いますよね、みんなね、はい、あるいはお正月に七草がゆとか言って食べるのでその時に言うてごらんとか言って言われたりします。秋の七草というのはどんなものなんですか。
そうですね、秋の七草というのはですね、はい、
ここに描かれてるわけですね。
そうですね、はいはい、ハギとですね、はい、それからススキ、そしてクズですね、
はい、
でナデシコ、そして読み方難しいんですけれども、はい、オミナエシという、
オミナエシ、
はい、はい、それからフジバカマ、
富士バガマね。
それをまあ今でいうところのランなんですけれども。
ランのことですか、はい、そうですか。
それから、桔梗の花というか、
ね。はいはいはいはい。あ、それで七つになるわけですね。今目の前にありますすずり箱っていうのは、そうですね、20センチ角ぐらい、もうちょっと大きいかなというぐらいですが、蒔絵になっています。もう本当に今作られたんかと思うぐらい金ピカの綺麗な。ものすごい大事な、大事にされたんでしょうね。明治時代に作られたものがこんなにピカピカになって。小さな筆が3本。そして墨があって、すずり菱が、すずりがあって、水差しがある。そこのもう隙間のないぐらいきっちり描かれている絵、素晴らしいですね。
そうですね。
ここに七草が書き込んであるわけですね。
そうですね。う
ん、蒔絵ですから本当にもう見た目も綺麗し、筆にもちゃんと
描かれて、
ね、描かれて
仕事が細かいなというところですね。
本当ですね。筆が例えば今3本あると言いましたが、もうちょっと隅っこの方に何かもう一つ小さいものがあるようですけど、それぞれに全部細かい絵が
描かれ て、
ね、描かれて、これはすごいですね。これ見るだけでもちょっとめったに見られるものにお出会いしたという感じ、ねえ、もちろんこの部屋には他にもいっぱい蒔絵もあれば漆の作品もあるし、それぞれ、秋の風景を描かれた掛け軸などもいっぱいあります。紅葉真っ竹の図なんていうのがすぐそばにあります。この赤いのはハゼでしょうか。
そうですね、ハゼかウルシかといったところで、
ね、
紅葉といいましても、まあ、モミジに限らずですね、
そうですね、
はい、ハゼとかウルシ、はい、あるいはイチョウもそうですね、あれは黄色くなりますけれども、はいはいはい、紅葉と
やっぱり紅葉といいますね。
そうですね。
それから立派な松茸が、カゴに入れられた様子が掛け軸に書かれている。小さな花が下にも置かれてますね、
はい、
そういうのも風情になっていますが、紅葉と松茸の図、山本水春挙です、
はい、まあ、あのも非常に有名な画家ですけれども、はい、今回はですね、そういった、まあ、この場合はですね松茸といって、まあ、非常に今でもすごくですね有名な秋の、食欲の代表するようなもので、ここに描かれていますけれども、江戸時代からですね松茸というのはやはり好まれていまして、
やっぱりそうです、はい、
この間9月の9日重陽の節句終わりましたけれども、はい、まあ、江戸時代なんかですとそういった時に関西では煮物として松茸が出されていたというのが書かれてますね。
あ、そうですか。あ、そういう記録があったりするわけです。
そうですね、
昔から、みんなに好かれていたもの、
はい、やはり高かったのは高かったと。
そうでしょうね。そうでしょうね。我が家でもこの間、9月の10日が、まあ、綺麗かったなということでお花見、お月見をしましたけれど、やっぱり言われたように萩とかスズキとかちょっと、買ってきてね、買ってきてっていうか、はい、庭のものを積んできて玄関に建てたり、あるいは、ベランダに置いたりしながらお月見しましたけれど、ちょっとしたまあことで秋の風情って言いますか、普段からお月さんは見てるんやけど、ちょっと違う雰囲気になったり、ということですね。次の第二展示室に移ってまいりました。こちらはやっぱりケースの中に軸がずっと並んでいて、漆のこれは何でしょうね。
これも菊が描かれてますね、
菊ですね、
はい、
菊の蒔絵、の描かれた四足木っていうんですか。
そうですね、
足のついた器が並んでいます。それ以外に、いろんな作品が並んで、ちょっと目を引くのがありましたので僕立ち止まりましたが、これは菊ですよね。
そうですね、
とっても綺麗な軸ですけれど、そんなに大きくない絵で1畳ぐらいかなと思いますけれど、これは なかなかのものと違います。
そうですね、千代見草図という、まあ、千代見草というのが菊の別名、
そうですか、
はい、になってまして、はいはい、で渡辺松栄という方がまあ書いてるんですけれども、はい、第一展示室の方で京都象形図という、
は
い、
まあ、ありましたね、
ありますが、あれが彼のお父さんでして、
は
い、渡辺松一さんの息子の松栄さんがこちらの千代見草図を書いてるということですね。あ、そうですか。
これも綺麗ですね。本当に秋という感じがしますね。しかもその小さな、まあ、寸法で言いましたら幅が20センチで長さが1メーターちょっとあるかなというふうな、1メーター2、30あるかなというふうな軸ですけれど、なんかこう拝見していてね、そんなに目立たない色でしょ、そうですね、派手ではない、
はいはい、
だけどなんかすごい存在感が、
そうですね、やはりこの菊というものをまあ調べておりますと、
はいはい、
関東と関西ではその楽しみ方がやはり違うというところがありまして、
あ、そうですか、
はい、で関東の方ではですね、今でいう菊人形のような、
はい、
菊をたくさん集めて楽しむというのが一つ風習としてあったと言われております。その一方でですね、
う
ん、関西ではこの千代見草図のように、まあ、一輪の花を楽しむという、うん、そういった文化の違いなんかもですね、秋について調べるにつれて分かってくるというところがあります。
テーマパークでドーンと菊を見る楽しみ方と、はい、お茶室で静かに、お茶を呼ばれながらチラッと床の間を見るという楽しみ方との違いみたいな感じですね。
そうですね、
はい、やっぱりお茶は西の文化なんかもしれませんが、いや本当にこれは心を洗われるような美しさ、拝見いたしました、他にもいっぱいあって目移りしますけれど、ちょっと別のケースの方へ行きたいと思います。広い展示室の中にところどころガラス張りのケース立ってるんですね。個室みたいな形でこれの中に一つ目を引くものが、あんまり大きなものじゃないんですが、近づいてみますと阿波うずら門、阿波うずらの門やてということですね。蒔絵のすずり箱があります。さっきもまあすずり箱すごいのを見ましたけど、これも目を引きますね。
そうですね、こちらも蒔絵でですね、まあ、はい、タイトルのようにですね、阿波とうずらというのが描かれております。
あ、これはやっぱり秋のもの。
そうですね、阿波もやはり秋の五穀の、そうです、五穀の一つにも数えられるものでして、はい、で一方でうずらの方もですね、秋の季語として用いられる。
あ、そうか、
そうですね、
なるほどなるほど。江戸時代のものって出てます。
そうですね、
わあ、こんな立派なもの、江戸時代からずっと続けて保存されてきたという。すずり箱ですか、そんなに大きなものじゃない、先ほどのすずり箱とあまり変わらない大きさなんですが、ちょっと小ぶり。
そうですね。
そして、身の方にすずりがあり、そのすずりの横に筆を置く場所でしょうね、こうあるんですけど、そこにうずらと、泡が描かれて、
そうですね、
控えめな表現ですけどとても綺麗な蒔絵ですね。で蓋がそこに横に立ててあるんですけど、この蓋の方はまた違う門になってますね。
そうですね、こちらは鹿と紅葉が描かれてます。
なるほど、なるほど。
でしかもやはり秋の季語に、はい、なっております。動物ですね。
そうですか。あ、それで鹿と紅葉がついで描かれている。
そうですね、
うん、それも全面に描かれるんじゃなくて、ちょっと隅っこの方でちょこっと描いてあるのが何とも奥ゆかしいし綺麗ですね。阿波とうずらの蒔絵のすずり箱を拝見しました。あとこちらの、一番西の端の方といいますか、陳列ケースの中にはちょっと固まった形で蒔絵のさまざまなものがあります。これはどういうものなんですか。何と言ったらいいんでしょうね。
これはですね、雲錦紋という、まあ、紋どころ紋様ですね。
あ、雲錦紋、
はい、ものが、まあ、重箱とかですね、まあ、描かれておりますけれども、はい、これというのはね、まあ、雲を桜の花びら、そして、紅葉を錦に見立てて、この一つの作品の中に桜の 花びらとかですね、もみじ、かえでですね、が同居しているという図柄になります。
なるほどね、春秋ですね、これはいわば。
そうですね。
なるほど。だけど、もみじが、きれいなもみじが浮き出ているので、秋に、皆さんに見ていただこうということで、これは、なんでしょう、配線もありますし、お菓子のお盆もありますし、そういうものが並べられている。一番右端に先ほどご紹介のあった、重箱があります。この重箱っていうのはおせち料理なんかで各家庭でも出ますので、ひょっとしたら同じようなものがそれぞれのご家庭にもあるかもしれませんね。そうですね。雲錦門っていうんですって、雲と錦と書いて雲錦門、そういう模様、もし桜と紅葉が一緒に書いてあるなというふうなものに気がつかれた、これは雲錦門だということ で、
そうです、ね、
覚えていただけたらいいかな。でこのガラスケースの中にも立派な掛け軸がずっと並んでいまして、まあ、それぞれそれは秋を思わせる、静かな風景というふうな感じの掛け軸が並んでいます。まあ、こういうものを、ずっとまとめて展示していただいて、これが秋だということを、まあ、小倉さん表現したかったということなんでしょうね。そうですね。
はい。
先ほど期間はお聞きしました。お休みは何曜日ですか？
休館日が火曜日になりまして、
はい、
で今度秋分の日が23日にありますが、その日は開館しておりまして、はい、その翌日の水曜日24日がお休みになります。
ああ、そうですか。じゃあこれからしばらくまだありますから、どんどん見に来られて、ちょっと特別興味のあるものについては事務所の方にお声かけられたら、大浦さんいらっしゃったら説明してくださる。
そうですね。あとその秋分の日はですね、はい、ミュージアムトークということで私も2時から解説いたしますんで。
そうですか、はい、ああそうですか。秋分の日に来るとお話聞けますよね。
そうですね。
ああそういうのも楽しみに来ていただいたらどうかなと思いますけどね。
はい、
1年に僕らも酒造博物館の方には 2,3 回お寄せていただいていると思います。で、まあ、番組聞いて来られた方もいっぱいいらっしゃると思いますし、ご存知の方もあると思いますが、今日は改めて博士課記念酒造博物館というのはいつ頃できたんや、どうやってできたんや、何を思ってはんねんやということまで根掘り葉掘りお伺いしまして、改めて、まあ、博士課記念酒造博物館のご紹介をさせていただきました。これをまた聞かれた方がまた初めて一遍行ってみようと思われて来られるかもしれません。ぜひぜひ事務所に声がかかったら大浦さん説明してあげて。
はい、よろしくお願いします。
それ以外の特別にお知らせすることはないですか？イベントとかで。
そうですね、10月の4日5日酒蔵ルネサンスの日はですね。
そうです、そうです。
ありますね、
はい、
あの日はですね、こちら入館無料ということになりますので。
そうなんですか。
はい、秋季特別展も酒蔵館の方も自由にご見学いただけます。
ライトアップされるようなこともありましたね。
そうですね、今回のライトアップはですね、はい、今度本社の方になりますので、また違った形で見ていただけると思います。
なるほど。そうですか。まあ、そういうイベントもこれから次々と行われていく。一度皆さん記念博物館の、博士課記念酒造博物館の方においでになってはいかがでしょうか。今来ると秋を堪能できますよというご紹介でおきたいと思います。今日は大浦さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。